皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、7月22日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は、小さな政府は大きな政府です。夏休みも始まりましたけども、元気にお過ごしでしょうか。なんか最近は非常に変な地震もこう多発しておりますし、また中国では鳥インフルエンザが親から子へと感染された例も報告されております。今のところ各国で発生しております鳥から鳥への感染はですね、威力の小さいもののようでありますから、爆発的な感染にはなっていないんですけども、まあこれが爆発的感染になるのは時間の問題だと専門家も言っておりますので、まあ今後のことどうなるのかと思うんですね。もし例えばその中国の今回のまあオリンピックのようにですね、たくさんの人が集まっているような、まあそういう場所で感染が確認されたような場合ですね、どういう対応を取ればいいのか非常に問題だと思うんですね。とにかく全世界から人が来ているところで感染したりすれば、それぞれの国に戻るっていうのも、いきなり戻るっていうこともなかなか難しいんでしょうし、で戻らなければですね、その間に新たに感染してしまうかもしれませんし、まさになんかこう地獄のような状況になると思いますね。ですからまあこういう時ですね、あんまり人が集まるところというのはですね、なかなかその気味が悪いというのも本当のところじゃないかなというふうにも思うんですけどもね。さあところで、世界の情勢ですけれども、例のそのファニーメイ・フレディ・マックというアメリカのその住宅公社の破綻問題ですが、ポールソン財務長官が無制限の増資と無制限の融資を議会にお願いしてから1週間以上経ったわけですが、結局、この1週間の間にはですね、結論を出すことができませんでした。まあ、その他のその、まあ、住宅ローン債務者救済法案とですね、一緒にまあ審議するということもあったんですけども、まあ、とにかくね、話がね、大体決着つくはずがないんですね。住選の時はですね、日本でもあれ6000億でしたかね、なんだか金を出す出さないで大揉めに揉みましたけども、今度はですね、そういうこと何兆円の話だし、何兆円で済むかどうかですね。大体その債務の総額が総額600兆円ぐらいでありますから、1割損失出れば60兆、2割で120兆ですからね。まあそんな損失を政府が全部救済するなんてことは到底不可能なんですね。しかし考えてみるとですね、なんでこんな債権、今にしてみればですね、ひどい債権になんでトリプル A がついていたのか考えてみると、それは理由は明らかなんですね。すなわち最後はですね、アメリカ政府が財政資金を持って、この元利金の期限通り全額の支払いをしてくれると、こういうふうに投資家が信じていたからね、まあ、こんなひどい金融機関が発行する債権でもトリプル A がついていたわけであります。でいよいよそのひどい金融機関のですね、最後の慣れの果てで経営が行き詰まった。さあじゃあですね、投資家の、そのトリプル A の思い通りにですね、政府に金を払えと、まあ、話に行ったらですね、いやそんな簡単に金が出ないと言ったというわけですね。ということはですよ、政府が金を払わないというんであればですね、これはただの民間の金融機関の債権であります。そうしますとですね、もう事実上潰れてる会社の債権ですから、トリプル B はおろかですね、シングル B、ダブル B、シングル B の世界ですね。こうなってきたらですね、まあおよそ価格はですね、まあ4割引きか半値ぐらいにいきなり暴落するんでしょ。それぐらいになりゃね、トリプル A からいきなり暴落ですから止まらないかもしれませんね。でそのまま倒産ってことになったら、まあ破綻から倒産ってことになったら、まあパーの数字から値段が100のものがですね、30ぐらいにあれいきなり暴落しますからね、潰れる債権というのは、潰れる会社の債権というのは。そしたらどういうことになります？これ600兆円あって、それがいきなりですね、7割も値段が減るということになったらですね、180兆円ぐらいしかならないわけですから、そうすると何ですか、400兆円以上の損失が一気に出るわけですよね。これはですね、もうそうなったらですね、これ隠しようがありません。トリプル A のものがですね、いきなり7割も値段が下がるなんてことになったらですね、まあそれでもう終わってしまいますよね、国際金融市場全体がね。でじゃあ政府は救済するんだと、トリプル A の信任に応えましょうということになるとですね、それはまた今度逆に言うと400兆円いるんじゃないですか。このままで要するにですね、ほっといたってですね、住宅の値段はどんどんまだ下がっていますから、少なくとも来年の後半にならない限り、これ下げ止まりなんて話はですね、どっからも聞こえてこないんじゃないかなと思うんですね。そうするとまだまだこれ損失が拡大していきますから、結局はその、 まあ、サブプライムローンだけじゃなくてですね、有料な住宅ローンの元利金の支払いも滞ってきてですね、まあ、実際に今滞り始めてるわけですけども、ファニーメフレディマックの期限通り全額の支払いはですね、財政資金の直接投入によるという形でせざるを得なくなると思いますね。まあ、そうなってきたらですね、結局いくら金出せばいいのって話になると、市場の実勢とそれからマーケット価格のこの乖離という形になりますから、まあ、それが本当に倒産会社の実情であるということだったらですね、やっぱり400兆円いるわけですよね。やっぱりね日本の国会に比べればね、ちっと頭のいい連中で集まっているアメリカの議会ですがね、さすがに今回ばかりは決断がつかないような感じがしますね。日本の国会議員と一番違うのはですね、まあ、こういう細かいこと結構わかる国会議員が多いってことですね。アメリカの議会っていうのは、日本も10歳の時もそうですが、その細かいことはですね、文化系出身の政治家だとかリーダーは一切知らないでいいっていう、なんかね、不思議な誤解をしている人たちが日本のね、リーダーに多いんですよ。金融機関のトップでも政治家でもね。だから細かい話が出たらですね、そこは見ないと、知らんと、ブラックボックスだと平気で言うような連中が多い。まあ、その点ですね、アメリカのこういうリーダーたちはですね、そういうとこやっぱきっちり見て自分で理解しようとやっぱ頑張りますね。まあ、みんながみんな理解してるとは思わないんですが、やっぱりね、関係者よく理解してるところがあって、まあ、こういう時ですね、まあ、知らないで決断してるんじゃなくて、結局分かって決断をするっていう状況にアメリカの場合大体なりますよね。で、それで分かった上でやっぱりね、なかなか難しいと言ってるわけですから、これは本当に難しいんだろうなと、まあ思いますね。それからイラク戦争もですね、イラクアフガン戦争もいよいよこれ、まあ、最終ステージに入ってきた感じがあります。イラクはですね、まあ、国連の制裁決議がこう年末で切れる、まあ、この直前になりましてですね、アメリカ軍の駐留は一切許さないと、とっとと帰れという姿勢をね、かたくなにしたまま崩しておりません。で、オバマ氏がですね、今イラクに行っております。アフガンに行った後、あれイラクに寄ったんですね。で、あの人は前から16ヶ月で撤退してみせると、まあ、言ってるわけですけども、まあ、今回その撤退の話はですね、報道されておりません。していないという話なんですが、本当かどうか分かりませんが、いずれにしても報道されておりませんね。で、アメリカとしてはですね、まあ、イラクのこともそうなんですが、アフガニスタンがいよいよ崩壊しようとしているわけです。アフガニスタン今年は過去最悪の状況のようでありまして、それでパキスタンの方からみんな越境してやってくるわけですね。ちょうど日本がその中国戦線に手を焼いているときに、当時のビルマから越境してなんかいろんなですね、支援物資が来たことを、まあ、受けて、じゃあビルマ攻撃すると言ったわけですね、日本軍の。これがですね、まあ、とんでもない死の行進になってしまったわけですけども、同じようにですね、パキスタンがけしからんと、じゃあパキスタンに越境攻撃しようかと、まあ、アメリカも息巻いてる。しかしパキスタンは絶対許さない。しかし実際にはですね、このパキスタンとアフガニスタンの国境でですね、もう戦闘が始まってるようなんですね。まあ、こんな情勢を受けまして、とにかくアフガニスタンに増派したいと。しかしもう兵力が枯渇していると。したがってイラクから回すと。で、イラクから回すためにイラク国内はですね、治安が良くなったことをしなきゃならん。治安が良くなったことにするためにはですね、妥協しなきゃいかんと、地元の抵抗勢力に対して妥協すれば攻撃を控えてくれると。まあ、簡単に言えばそういう図式でですね、イラクの戦争は肩がついたことにしてアフガニスタンに兵力を回そうとしているわけですが、まあ、本当にこういう情勢は世界中の人が見ているわけですね。ウォール・ストリート・ジャーナルにもですね、もう中東各国は交渉事をするときにアメリカをですね、頼らないと、デカデカとした記事が載っていましたよ。中東各国のいろんな紛争の写真が、絵が書いてありましてですね、それぞれこういう紛争と、それそういう交渉を行われていると。しかしそういうことにですね、アメリカはもう一切関知しなくなっているんだと書かれているんですね。ライス国務長官もですね、昔は何かあればすぐ中東を歴訪していましたけども、最近ライスも来なくなりましたね。ライスエクスプレス、ライス急行はですね、なんか中東にも来なくなりましたね。もうなんかあんまり用語なくなったんじゃないですか。ですから、まあこうなってくるとですね、もう金融もそれから安全保障もですね、もうアメリカ総崩れ状態ですね。で、やっぱりね、この小さな政府は大きな政府なんですよ。小さな政府なんてことをこうやってみるんですけども、最後は結局ですね、国民を守らざるを得ない。やっぱり民主主義なんですね。国民に最後まで背を向けて政府を存立させることは不可能なんですね。したがってやっぱり金を払わなきゃいかんのですよ。ですから結局はね、大きな政府になっちゃうわけですね。まあ振り返ってみると、実に資料のないことをアメリカもイギリスも日本もやったわけであります。サッチャー政権から始まって、次がレーガン政権、それから今のこの日本10年ぐらい前から始まりましたね、リストラ時代ですね。結局はですね、小さな政府なんてことを言いながら最後資料もなくですね、やってしまって、そして大きな政府に終わってしまうと、凄まじい借金が残るわけです。イギリスなんかも結局ペイオフができずにですね、 あの国有化やりましたね、まあ、アメリカもとりあえずインディーマックはペイオフやりまして、18万ドル預金持ってて9万ドルしか出てこなかったという嘆きの話が新聞に載ったりしてるわけですけども、まあ、2度目3度目ができるかどうかですよね。インディーマックのこの事件でアメリカ人も大騒ぎですからね、10万ドルまでは保証できるので新聞よく言うんですが、じゃあ10万ドルを超えたらどうなるのって話で、多くの人たちはやっぱりもう大金を抜くわけですね。金融機関というのは大金が抜かれるとですね、立ちどころに経営が行き詰まるんですよ。ごく少数でも大金を預けているその預金者がお金を動かすと、それだけで経営って行き詰まるんですね。まあですから特に地方の大手金融機関の場合ですね、これから第2第3の破綻が起こりうるんですが、それ全部ペイオフという形で臨めばですね、それは最後莫大なですね、負担を政府はせざるを得なくなります。なおちですね、取り付けがどんどん広がっちゃうとですね、片っ端から破綻銀行になっちゃって、それはどんどん預金保険機構が補填しなければならなくなります。大体潰れる銀行なんて財産が残ってるはずがないんですね。それから規定通り金を積んでることなんてことないわけですよ。ですからね、山一倒産の時にもですね、日本で随分公的資金出せざるを得なくなった、国民負担が発生しましたけど、結局はね、もうアメリカって全部同じで、銀行潰れれば最後はですね、税金でそれね、後始末せざるを得ない。だから実際にその80年代の末期にアメリカで SL がどんどん潰れてった時ですね、もう13兆円でしたかね、あれブッシュのお父さんがね、財政資金を出して救済しました。それでもあれですね、まだまだ潰れてったんですよ。でもね、財政資金が確か2度か3度出してですね、もうこれ以上金が出ない、もうこれでいよいよおしまいだった時にね、神風が吹いて、あれ金利が下がり始めて、アメリカの景気上向き始めて、であそこで破綻が止まったんですね。あれはなんか見てても神風だったと思いますがね、アメリカはね、まあ、それぐらいね大変なんです。今回神風が吹くほどですね、すがすがしい連中もおらんしですね、まあこれはですね、このままおしまいなんじゃないんでしょうかね。まあでも私に言わせればですね、よく持ちましたよ。私93年にアメリカの金融機関辞めましたけども、あの時にもうね、こんなデタラメやったらもう持たないと思いましたもんね。だから私に言わせれば、なんでこんな潰れたんじゃないですよね。よくあれから15年も持ったと思いますよ。そのなぜ潰れたかの女は理由は簡単で、デタラメやったから潰れたんで、でむしろ不思議なのは、なぜこれまで15年間このデタラメが続いたのかということですよね。こっちの方がはるかに私は不思議で、ここはね、ぜひ学者の皆さんにですね、この、まあ、研究をしてほしいと思っているところなんですけどもね、まあ、きっとそこにですね、まあ、いろんな悪知恵といいますかね、テレンテクダというのが出てくるんで、まあ、それが本当の金融テクノロジーなんじゃないかなと、まあ、そんな気もするんですけどもね。まあちょっと話はそれましたけども、とにかくですね、世の中っていうのは一部の人たちだけが生き残って、最後ですね、まあ、弱者は切り捨てようなんてことにしても、それはやっぱり無理だということですね。やっぱりそういうものがですね、切り捨てられた人たちの恨みとか怨念というのが必ず出てきますから、そういう人たちの気持ちを沈めるように世の中を動かしていかなければ、結局最後はですね、全てが開示に帰してしまうと、元の黙阿弥だということですね。なんか本当にそういうですね、一番基本的な物事の考え方というのが、やっぱり今から30年ぐらい前に欧米で本当に忘れられたんですね。でそれでなんかいろんなことやってみて、で日本にもそれが伝染してきて、まあ、それでなんか日本も同じことやっちゃったと、だから年金の問題なんかそうですよね、まあ個人責任だという形でね、まあ、年金もちろん、まあ政府の年金ももう潰れちゃって大変なんですけども、個人でなんか自分で運用している人たちもですね、これで随分損しちゃったんじゃないですか、これからまだまだ損が出ますよ。この相場どんどんひっくり返ってこれ終わっちゃうでしょうからね、本当にこんなんでね、うん、ファニメフレディマックあれ一つ取ったってね、持つわけはないですよね。でまあそんなことをやってると結局ですね、みんな食うに困っちゃいますよね。で食うに困りゃですね、当然みんな怒ります。で怒れば選挙でみんなノーという。で今度民主党が勝てばですね、もう国民新党と一緒にですね、郵政民営化の見直し、これはもう 100% 確実ですよね。これを公約にしてるわけですから。でそうなるとですね、結局はですね、やっぱり大きな政府ですよ。だからね、小さな政府とは無理なんだね。で大きな政府だろうが小さな政府だろうが、いかに効率的にやるかって話になってきて、で今みたいな非常時はですね、まあ、とにかくその国家機能を持って救いに行かないと誰も救われないというんでしょうかね。みんななんかね、網の上から落っこっちゃうような状況なんですね。なんか本当にそのね、上空がですね、ものすごいそのストーム嵐になってきたと。でみんな軽飛行機乗ってですね、上空で遊んでたと。しかしこれはえらいこっちゃって言うんでですね、墜落するのも出始めたんで、みんな着陸しようとしたらですね、滑走路がないってわけね。 いやー、降りらんないって言うんだよ。みんなもたもたしてられないね。あっちも落ち、こっちも落ちというのが今の状況なんじゃないですか。やっぱもう一回ですね、このセーフティーネットと言いますかね、とりあえず安心できるものを作らないと。で、大体金は今あるわけですから、金が余りすぎてですね、インフレを起こしてるぐらいですから、金はあるんで、あとこれをいかに人と技術と思いと結びつけるかですね。そうすればね、時代を作る投資というものができるわけですよ。やっぱこの金融がね、ダメだね。金融をとにかく全部作り直さないと。今みたいにですね、まあ役人にやらしてもダメだし、それから外資系の連中にやらしてもダメだし、まあ日本の今の銀行マンもらえちゃダメですよね。とにかくなんか制度全部作り直して人全部入れ替えて、本当にこの日本再生の本格的な投資をですね、始める。で、それを作るための政治体制をどうしても作らないと、これはね、みんな潰れちゃう。で、日本がこれやり直さない限り世界中誰もやり直しが効きませんからね。結局世界中の今の金の動き見てればわかるけど、全部日本から出てるわけですよね。で、日本が金の持ち主なんで、この金をですね、まあみんな勝手に使ってデタラメやって潰しちゃってるわけでしょ、アメリカ人だってさ。これだから日本がもう少し見識を持って金を使わない限り、これは世界は救われないってことですよね。金も一つのエネルギーですから、まだこのエネルギーが残ってる間に、これをいかに未来を作る形に変えるかというのが日本の使命だと思うんでね。で、だから本当にですね、もうなんかわけのわからん連中ばっかり上にいるんでですね、まあなかなか俺難しいんですけども、まあしかし、そのね、福田内閣も秋には投げ出し解散のようでありますから、まあ、で、小沢さんもですね、今までもたもたしたら後ろから突き飛ばされた感じでありましてね、やりますと、なんか言ってたようでありますから、まあね、なんか面白いんじゃないですか。とりあえずですね、まあ、局面を前に進めると。まあ、これが最終的で活躍になるかどうか分かりませんが、とにかく前に進めるというようなことを一つやらないといかんのでしょうね。だから日本政府の動き見てましても、例えばその、基礎年金の、ね、公的負担を増やすって話も、これも不可能なんじゃないですか。なんか適当に昔決めてね、消費税で増税してですね、基礎年金をですね、まあ、公費負担しようなんて言った話も、これはもう無理ですな。だから後期高齢者医療制度を見直しだし、まあ、小さな政府しようなんてこと言ってね、まあ、いろいろ決めたこと、それから抜本的な金のその改革の話、みんな頓挫じゃないの？それからアフガニスタンに自衛官を送るなんてさ、もってのほかですね、そんなに送れるジョークじゃないでしょ？だからあれもなくなったでしょ？だからなんかね、本当にその結論が最後バタバタと出てるって感じがいたしますね。ウォール・ストリート・ジャーナル見るとですね、すごい記事が最近よく載ってますよね。日本で、ね、活動してるファンドの話が載っていて、株主総会行ってもなんかあんまり言うこと聞かない。だからそういう場合はですね、裏に回って水面下でですね、経営者を脅かしたらうまくいくんだなんて記事が載ってんですよね。水面下で経営者を脅かしてクビにするぞって言うとですね、結構言うこと聞くんだと。まあ、こんなこと書いてあるね。でもまあ逆に言いますとですね、そうやってファンドに裏で脅かされてですね、ビビるような経営者しか今上、表にいないわけですよ。脅してるファンドだって最近金がなくなっていて、で、あっちで売り抜け、こっちで売り抜けようともがいてる話がどっからも入ってくるわけですよね。だからお粗末な話でね。ですから、なんかもうその外資系の力によって日本が動くっていう時代はもう完全に終わってるんで、やっぱなんか本気でみんな考えないとこれはいけませんね。まあ、なんか本当にどんどんどんどんこの裸の王様みたいに今のリーダーたちになっているんでね。まあ、それをだから当然、まあ、吹き飛ばすのはこれ選挙で吹き飛ばすわけですけども、その後ですよね。まあなんかその次の時代どう作るかについて、もっとやっぱりね、表出てる政治家たちは見識持ってもらわないといかんと思いますよ。それから経営者が特にそうですね、経営者こそですね、日々考えないと、政治家なんか適当なこと言ってたってですね、選挙で受かってる間はですね、飯食えるわけですからね、何もしなくたって給料出るわけでしょ、あれ。でもやっぱ経営者ってもう少し考えなきゃダメですよね。とにかくもうグローバリゼーションなんか終わっていて、で、私のこの知り合いがですね、とにかくドル決済やめろっつうんですよ。ドル決済はやめとけと。で、もう円で十分じゃないかと。ドルで物を売るなと。つまりドル持っているなってわけね。で、その、金が上がる局面だぞと。まあ、こういうわけですよ。で、具体的なあんまり詳しいことを教えてくれないんですけども、とにかく何かアメリカのジジイどもがですね、アメリカ政府のじいさんたちがなんかルールの変更やろうとしてる、これだけは間違いないわけですね。で、まあ、そういう状況の中でですね、あまりにもみんな無策なんじゃないのかな。で、働いてる人だったら、もう今、疲弊しちゃってどうにもならんでしょ？で、これをまたコスト削減とかね、一言だけ言ってね、切り抜けようなんて、100%不可能ですよ。そんなね、昔のですね、ファラオのような権力なんか持ってるわけないわけでしょ？何を考えてるのかと思うんですね。 やっぱりこの現実を切り開くためにはですね、やっぱそれなりの見識と行動力がなければね、無理ですよ。で、切り捨てて切り捨ててなんていうね、小さな政府みたいなことを企業でやってたってですね、これ絶対ね、最後ね、会社はね、壊れてしまうだけなんですよ。もっとね、大きなですね、絵を描いて、みんなを救うようにこれやらなかったらですね、絶対ここは生き残れない局面だと思いますよ。まあ本当にね、今この生き量死に量がですね、死量がこう渦巻いていましてね、もう体力気力の弱った人に生き量死に量死量が取り付く。でね、ああでもない、こうでもないと言ってる時代ですからね、こうなんかみんな惑わされちゃうんですけどね、世の中の基本は全然やっぱ狂ってませんよね。明るく暖かくです。明るく暖かくやらない限りですね、世の中ちっとも良くならないんですね。まあその原理原則をね、やっぱりもっとね、政治や経営の現場に分かる人がね、やっていかないといけない時じゃないかな。まあそんな気がしてますんでね。まあこの暑い夏、どういうことになりますか、楽しみですね。というところで藤原直哉の日本と世界に一言。今日は小さな政府は大きな政府ということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。